聖書を読ませていただきますね。出エジプト記の3章1節から5節。モーセはミディアの祭司シュウとイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。アメン。今日はですね、変身願望というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。皆さんは変身したいと思ったことはないですか？ビフォーアウターとかね、古い建物が新しくなるとか、太っちょの人が美しくなるとか。なぜ子どもたちはおままごとが好きなんでしょうか？今の子供はあんまりおままごとってしないですかね。私たちの時代はおままごとですね、よく外でしていたものです。なぜ子供たちは仮面ライダーが好きなんでしょうか？なぜ男の子たちはバルムワンが好きなんでしょうか？プラダを着た悪魔という映画が大好きという人もいます。プリティーウーマンとかそういう類の映画はなぜヒットするんでしょうか？おままごとではなりたい自分になることができます。私これします、あれしますと言って自分のなりたい自分になることができます。映画の世界では普通の男の子が突然英雄に変えられるという展開が楽しいですよね。例えばスパイダーマンとかスーパーマンとか、何でもないサラリーマンが電話ボックスに入って出る時にはスーパーマンになっている。普通の男の子がある日突然スパイダーマンに変えられる。またどうにもならないような人に突然地球に迫ってくる隕石を落としてくれという使命が与えられます。それミッションですよね。アルマゲドンとかディープインパクトとかそういう類ですよね。私たちが認めようと認めなかろうと人間の内側には変身願望があります。でも聖書は教えています。それは変身ではなくて回復ですよって。今の自分ではなくて違う自分になりたい、変身したい、それは人間の根底にある霊的願望であるということを知っていただきたい。神様を知らない人は変わりたいという気持ちを大金持ちになることによって変えることができるんじゃないだろうか。ブランド物の服に身をまとったならば自分は良いものになれるんではないだろうか。いつか必ず英雄になれるんじゃないんだろうかと考えています。でも私たちの内側にある霊的変身願望というのは神様の見姿にまで回復されたいと願う願望だということを知っていただきたい。モーセは晩年羊の番をしていました。イテロの羊を連れて荒野の奥まで連れていく、それがこの時のモーセに与えられた仕事でした。今日の本文でモーセは神の山と呼ばれるホレブにいたと記録されていますけれど、モーセはそこで燃える芝を見ました。モーセは言いました。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。他の聖書訳では近寄ってという言葉をあちらへ行ってと訳されている聖書もあります。私たちは時々考えます。神様はどこにおられるんですか？神様の選びや救いはどこにあるんですか？前回のメッセージで語らせていただいたように、それらは実に私たちの近くにあります。 神様はどこにおられるんですか。私たちの近くにおられます。神のご計画、神の救いはどこにあるんですか。遥か遠くにあるわけではありません。私たちの目の前に全てのものは置かれているということを知らなくてはいけない。悔い改めて方向転換をする者に神の国が置かれているように、私たちの生活のあちこちに神様の導き、教え、選びというものがあるということを知っていただきたいと思います。神様は啓示を与えられます。次は気づく番です。モーセは燃えているのに燃えない芝を見ました。近寄ってあちらへ行きました。私たちの日常生活の中で働いておられる神様を知りたいなら、いつでもどんな時でももう一つの領域であるあちら側に行かなくてはいけないんですよ。イエス様語られました。私の国はこの世ではない。この世ではないお方があちらへ私たちを招いておられます。神様の働きや神様の臨在に触れたいと願うならば、教会に行きましょうというだけでは十分ではない。神様の働きや神様の臨在に触れたいならば、深い祈りや御言葉の瞑想をするだけでも十分ではありません。もちろんこれらのことは大事です。信仰生活の中で失ってはいけないことです。教会生活、また日々の生活の中で深い祈り、瞑想、黙想をすることは大事なことです。でもそれと同じぐらいに、日常生活の中で働いておられる神を見たいならば、神様の臨在に触れたいと願うならば、全ての生活の中で神様に向き直ってあちらに行く準備が必要です。モーセにはあちらに行かないという選択もありました。あちらというのは近寄ってみてという言葉ですよ。他の訳ではあちらに行ってと書かれていますけれど、モーセはあちらに行かないという選択肢もありました。燃える芝を見に行かないという選択もありました。私たちの前にも同じように選択肢が置かれています。行くか行かないか、気に留めるか気に留めないか。注意していただきたいことがありますけれど、気づくか気づかないかということではありません。気に留めるか留めないか、行くか行かないかという選択肢が置かれています。もしモーセが燃える芝の前に行かなければ、私たちが知るモーセという存在はなかったかもしれない。モーセは神の時を、神のサインを見逃さなかった素晴らしい人です。といえば聞こえが良いかもしれないんですけれど、聖書を見ると神様は燃えない芝を置かれただけではなくて、そのところに御使いを送っておられます。モーセが芝が燃えているのに気づきました。それを見ていると木の中に御使いの姿が見えたんです。モーセは気づいただけではなくて心を止めました。あれは何だろうか。その御使いを見ていると、燃えているはずの芝が燃えていない。何だろう、どうしたんだろう。モーセはこの大いなる光景を見に行こう、あちら側に行きました。モーセがあちら側に行くための全ての準備をされたのは神です。芝は火の中にあるけれど燃えない、御使いがいる。モーセはこの不思議さに捉えられました。そして神様の領域であるあちら側に足を踏み入れました。神様はモーセが来た時に、モーセ、モーセと言われました。神様は私たち一人一人の名前を 呼んでくださるお方であるということを心から感謝します。日本に、いや世界にどれくらいの人口がいるでしょうか。神様を信じている、信じていないにかかわらず、全ての名前を神様が知っておられるということを、その素晴らしさを私たちはもう一度認識しなくてはならないと思いますよ。神の前に行った時に、あなた誰ですかとは言われない。いやもちろん命の書に名前がないものは、私はあなたを知らない。今日の劇のように死を待ち望みもしない。忙しいもんね、仕事あるもんね、電池なんかいっぱいどこでも売ってるもんねという人は、私はあなたを知らないと言われるでしょう。でもあなたを知らないと言ったから何も知られていないというわけではありません。知らないと言われるようなことがあるということを神様は知っている。もちろん名前も知っています。神様はモーセに対して言われました、モーセ、モーセ。そして今日私たちの名前も呼んでおられるんです。一人一人に対して、ジーザスライフチャーチのみんなということではなくて、その中にいる一人一人の名前を主は呼んでおられます。神様のメシア、神様の選びや神様の働きは一人一人に語られることであるということを知っていただきたい。右に習えじゃない、左に習えじゃない、みんなが口じゃない、みんなが手じゃない。私たちは神様によって一人一人呼ばれているということを知っていただきたいと思います。神様は燃える芝の前でモーセを任命しました。パロの元からイスラエル人を救出するための器としてモーセを選ばれました。その時モーセはきっと思ったでしょう。いや神様はタイミングを逃しておられるんじゃないんですか。パロの前に立つ、新しい聖書ではファラオとなっていますけれど、イスラエル人を救出するために私を選ぶということは、この時のモーセには考えられないことでした。40年前だったらひょっとしたら可能だったかもしれない。モーセも若く、エジプトで学んだ最高の知識があり、ファラオの前に立てるチャンスもあったかもしれないし、うまくいく可能性もあったかもしれない。でも知っていただきたい、神は私たちが誇ることがないように全ての可能性を潰されるお方です。いやもっと私がうまく話できて、もっと私が若くて、もっと私に力があれば、もっと神様の働きすることができるんじゃないんですかと私たちは言うでしょう、考えるでしょう。でも違います。今できることがあります。この時のモーセは何者でもありませんでした。衆徒の家に転がり込んだだけの人、荒野で羊の世話をする名もない羊飼い、イスラエルの同胞からも殺人者呼ばわりされて、エジプトから逃げてきた負け犬、それがこの時のモーセです。だからモーセは言いました、神様、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重くて舌も重いんです、うまく話せないんです。私たちも言うじゃないですか、神様からこれをしなさい、あれをしなさい、いや神様ちょっと待ってください、うまくできる自信がありません、才能がありません、能力がありません、私はできませんとよく言います。神様はそのようなモーセに語られました。エジプトの奴隷となっているイスラエルの民の叫びを私は聞きましたって。彼らの痛みを確かに知っています。イスラエルの子らの叫びは私に届いています。だからあなたはパロのところに行きなさい、私があなたを使わします。何度も言うモーセもチャレンジャーだなと思いますけれど、モーセは再び言いました。一体私が何者なんですか、どうして 私がファラオのもとに行ってイスラエルの人々を導き出さなくてはならないんですか。なんで私なんですか。私たちもよく言います。なんで私なんですか。あの人の方がうまくできるじゃないですか。この人の方がうまくできるんじゃないんですか。でも神様は言われます。私があなたと共にいる、これがあなたのための印である。この私があなたを使わします。大切なのは私ではなくて神です。私には能力がない、自信もない、うまく話すこともできない、何者でもないということが問題ではありません。大切なことは神様がモーセを使わし、モーセと共に働かれるということです。そのことが分かるまで神様はあらゆる可能性を潰していかれます。自分でできる、頑張ったらできる、努力したらできる、私がこれをしますという時にその人の可能性を潰していかれます。だからパウロは言いました。私が弱い時にこそ私は強いんですよって。私たちは言わなくてはいけない。私には能力ありません、才能ありません、何者でもありません。ただの羊飼いです、ただの主婦です、ただの学生です、ただの働いてる人です。でも神様が私を選び、神様が私を使わし、神様が共にいてくださることを感謝しますって、それが私たちの祈り、私たちの告白です。神様がモーセに対して言われた言葉、私があなたと共にいますよ、これがあなたのための印ですと言われた、これがあなたのための印と言われたのがどれなのか。何度も聖書を読み返しながら見ていきましたけれど、神様がモーセを使わすと言われたことの印というのが、燃える芝なのか、私があなたと共にいるということなのか、どちらかは分かりません。ただ一つ言えることは、私たちの日常生活の中でも主は印を与えておられるということです。私たちの目の前に燃える芝があります。一人一人の目の前に燃える芝が置かれています。私たちはそれらのことを気に留める準備をしておかなくてはなりません。ある人は言うかもしれない、神様の印を知るためには霊的成長や霊的感性を研ぎ澄まさなくてはなりませんよ。大事なことです。でもモーセの前に印を置かれたのは神様です。モーセが気がつくように、分かりやすいように、通り過ぎないように、わざわざ見つかりまで送って、それも燃える芝の中に立たして、モーセが気づくようにされました。シュートの羊を導きながら、ご飯を食べさせるために荒野の奥深くに連れてきていたモーセが非常に霊的感性が研ぎ澄まされていたかといえば、そうではないのではないかなと思います。ただ目の前にいる羊を連れていくモーセです。近いことしか見えない、目の前にあることしかわからない、そのモーセの顔を上げさせたのは神様です。燃えている芝があるんじゃないんですか。その芝は燃え尽きないんじゃないんですか。そしてその中に御使いがいるんじゃないんですか。誰でもが気づくように働かれたのは神様のお心遣いです。大切なことは、気づいたならば気に留めて速やかにあちら側に行くことです。主はモーセに語られました。そして私たちにも語っておられます。ここに近づいてはいけない、あなたの履物を脱ぎなさい、あなたが立っているところは聖なる場所ですよ。私たちが神様の側に立つとき、履物を脱がなくてはいけません。 前にもお語りしたことがあると思いますけれど、靴を脱ぐということは私たちのすべての人生を、その歩みを主に明け渡すという意味です。神の印を見るためにあちら側に行きましたけれど、モーセが最初にしなくてはならないことは靴を脱ぐことでした。神の前にモーセモーセと呼んでくださるその声に対して靴を脱がなくてはいけない。自分の人生の主導権を神に明け渡さなくてはならないんです。モーセが立っていたその場所、それは特別な場所ではなかったと思いますよ。いつも羊を連れていくところ、何度も何度も行き交った道だと思います。モーセはこの地で40年間過ごしました。いつもの景色、いつもの道、いつものことです。でもそんな日常生活の中に神様の召しがあるということを心から感謝します。当たり前のありふれた今日も昨日のような今日、明日も今日のような明日ではなくて、その中に神様の奇跡があるということを知っていただきたい。神様の臨在はそのところにあります。ある人は雨の中車を運転しているときに、たまたま傘を持たないで歩いている人が目についた、気づいた。でも心に留めない人もいるでしょう。それが今日、今私たちに与えられた召しかもしれないということ、神の印かもしれないということを私たちは理解しているでしょうか。たまたま雨の中運転して、たまたま傘をささない人がいて、たまたま自分は傘を持っていて、駅で行き方がわからないで困っている人がいるとします。気づくけれど心に留めない、それが今日の私に対する神の召しかもしれないのに、私たちは心に留めない、あちら側に行かない、自分のことだけ、それが神様の印かもしれないのに、自分の前に置かれている燃えない芝かもしれないのに、皆さんがドライブスルーで入っていったら、10回に1回ぐらいは後ろの車の分も私払いますと言ってみたらどうですか。私も一度したことがあります。後ろにいる人の分も私払いますよ。いやごめんなさい、また注文されてないんです。あ、そうでしょ、すいませんと言ってお支払いすることはできなかったけれど、皆さんも一度されてみてはどうですか。後ろの人の分私払いますよ。その時どうか車の後ろにクリスチャンのマーク、魚のマークつけておいてください。後ろの車の人は見るかもしれない、あれなんだろうな、いや前の人が払ってくれた、どうしたんだろうな。後ろの人はどんな気持ちになりますか。皆さん気色悪って思われるかもしれない、今のこの時代ね。でもそうしたいと思ったらそうしてください。心に留まったならばそうしてください。私たちは神様の召し、神様の臨在、神様の印というものがどこか遠くにあると思っている。私たちが叫んで叫んで叫んで求めて願ってようやく与えられるものだと私たちは思っている、考えている。印を求めて、印を探して、印どこにありますか、この正解ですか、この集会ですか、この礼拝ですか、神様私がしなければならない働き、印、召しは何ですか。でも知っていただきたい、神様の召し、働き、臨在は私たちの生活の中でも表されています。気づかない。神様は私たちの前に印を置かれます。印がないのではありません。神様が今も働いておられないというわけではありません。ただ私たちが心に留めていないだけかもしれない。皆さんどうですか。よく あることだと思うんですけれど、仕事が忙しければ忙しいほど神様に心を向けるのがよっこらしょとなる。仕事が山積みで、仕事が忙しくて、しなければならないことがいっぱいあって、目の前のことをなんとかこなしてこなしてこなして、神様のことちょっと忘れてた、祈らんなということを神様は願っておられない。今日この手を通して神の働きをすることを神は願っておられます。今日私たちが見るものを通して神も共にその光景を見ておられるということを心から感謝します。私たちが心を注ぐ全てのものに神も私心を注いでおられるということを心から感謝します。神が今日あなたを召しているということに対して私たちは心を注がなくてはなりません。私もその時期に悩んだことでしたけれど、暗示の予言を受けたり、将来あなたはこのようになるという先のことを話しされても、今どうしたらいいんですかということがわからない。あなたは将来こういうふうになりますよ、ああなりますよということは分かっている、教えていただいた、信じています。でもモーセのように今の自分は何者でもないという時、ただの羊飼いです、ただの負け犬です、エジプトから逃げてきました、殺人者呼ばわりされて逃げてきました、ユダヤ人助けたのに、今日今目の前に置かれている神の召しを全うしていただきたい。そしてこれが今日私に与えられた召しだということに気づいたなら、心を止めたならば、どうぞ靴を脱いでその働きをしなくてはなりません。私がするのではありません、主がその働きに私を召してくださっているので、私の考え、私の思い、私のお金、私の何かということは全部置いて、どうぞ主よ私を用いてくださいと祈れるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは普通の思考ではなくて、あちら側の思考を持たなくてはならないんですよ。あちら側の思考って何ですか？神様の思考です。ある人は思うでしょう、なんでドライブスルー行ったら後ろの人まで払わないといけないんですか？アホじゃないんですか？バカじゃないんですか？後ろの人が5000円とか6000円とか買ってたらどうなるんですか？パーティーだったらどうするんですか？でもそうしようと思ったらしてください。たまたま自分の財布に2000円しかない、でもそんな時にピンポンなった、誰だろうと思ったら見たからにホームレスっぽい人で、ピンポン越しに言います、すいません、お腹空いてます、すいません、ちょっとお金くれませんか、どうします、ちょっと待って、財布開けたら2000円だけあげますか、いやそれともちょっともうそんなん関係ないから帰ってくださいって言いますか。その時にもし旅人をねぎらいなさい、それは神から使わされた見つかいかもしれないという御言葉が来たら渡すしかないんじゃないですか。いやそのような人であっていただきたい。でもこの世の思考しかなかったら自分を正当化して、こういう人はいろんな教会に行ってはるからね、私ってあかんよ、私たん私たん癖なってまた来はるよ、その人のことほんまに心配してるんやったらそんなやったらあかんよ。皆さんどうですか？神の言葉が来たら、それが自分で思い出したことかもわからないけれど、全ての状況が整えられてその御言葉が与えられたならば、どうぞ靴を脱いで自分の考え、思いややり方を置いて神に従っていただきたい。この世の靴を履きながら主の呼びかけに応えることはできません。どんなにその靴が高価であっても、どんなに才能に満ちていても、どんなに将来有望な能力がぎっしり詰まっていたとしても、神はそのようなものは必要とされないんです。 靴を脱いだ者に神は新しい靴を与えてくださいます。福音の靴です。神が与えてくださる素晴らしい靴です。それでも私たちは言いますか、ああ私が脱いだ靴の方がいい靴や。神様は栄光から栄光へと主の見姿に私たちを変えたいと願っておられます。大変身させることができるのは神様だけです。回復されたいと願うその思いを満たしてくださるのはただ神様だけだということを知っていただきたい。神様は今も私たちの日常生活の中でも働いてくださるお方です。毎日の通勤で主を認めていただきたい。毎日働いている職場で、家で、そしてこの教会においても神の働きを見るものであっていただきたいと思います。主の印に気づくとき、そこが聖なる場所になります。神が私を使わせておられるというとき、そこが神の国になります。心の奥深くにある変身願望は神様にしか満たし得ない霊的な分野であるということを知っていただきたい。今日当たり前のように過ごしているその日常の中に神を見ることができるようにと心から願います。神様のサイン、印を見逃さないでいただきたい。神様は呼んでおられます。神様は気づいてほしいと願っておられます。見つかりを送って、燃える芝を送って、ここにあなたの働きがあるよ、ここで私はあなたを呼んでいるよ、ここがあなたの飯だよって、その時私たちは速やかに靴を脱いで、その場で聖なる場所で主をあがめるものとなりたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。モーセが用いられたのは80歳からでした。40の時の方が力あるんじゃないんですか、若かったんじゃないんですか、権威もあったんじゃないんですか、立場もあったんじゃないんですか。でも神はそれらのものを必要としませんでした。私は牧師であるということをいつか終わりにする時が来るかもしれない。ひょっとしたら死ぬまで牧師であり続けるのかもしれない。でも全ての働きは終わりがあります。リタイアする時もあるでしょう。でも私たちがクリスチャンであるということは永遠に終わらないことです。私たちが神を信じているものであるということは永遠に変わらないことです。80だからもう私は終わったと言わないでください。いや、もう私は50ですと言わないでください。もう30ですと言わないでください。50を目の前にしている人の前にもう私は30ですと言わないでください。私がアメリカに行った時に1年間いろんな教会に行って、一つだけ忘れられない、たくさん個性ある教会ありましたけど、今でも本当に感動している、脳裏に焼き付いて離れない光景があります。大きな教会です。テレビ中継もしているような教会でした。毎週スペシャルな催しがありました。今日のスキットのように、その日は一人のおばあさんが真っ赤なドレスを着て、真っ赤な口紅を塗ってピアノを演奏する日でした。そのおばあさんが連れられて前に行くとき、大きな拍手が上がりました。おばあさんは若い人に連れられてこんな人歩いておられました。まあ、足元もおぼつかないのに頭真っ白で真っ赤なドレスを着て、それも後ろから来られるんですよ。前に座ってたらいいのに、前でスタンバイしててすぐ行ったらいいのに、一番後ろから連れられて歩いて、大丈夫かな、見てました。全てのことにおいて時間がかかります。年を重ねている人は全てのことにおいて時間がかかる。座りました。そして 鍵盤に触れながら礼拝堂が水を打ったように静かになりました。全部がその女性を見ています。その白髪の老人を見ています。静かにピアノの音が鳴り始めました。ポロンポロンポロンと3つぐらい終わったら、その後はもうあんまりに激しすぎて、このお年寄りからどうしてこんな素晴らしい力強い伴奏を見ることができるんだろうというぐらい、もう端から端までですね、これでもかというぐらい、ちょっと腰もおかしながら歩けるやんと思いながらですね、ブワーッと弾いておられました。素晴らしかった。私はピアノが上手いとか下手とか分からなかったけど、その方が素晴らしかった。神を崇めることに対して自分の信仰生活を終わらせない、その方の姿勢は素晴らしかった。80になっても90になっても100になっても、人に連れられてでも、私たちが神を信じ、神を崇め、神を礼拝するものであるということは終わらないんです。伴奏終わってジャンとなった時に、5秒ぐらい動かなかった時に大丈夫かなと思いましたけど、ゆっくりまた連れられて帰っていかれました。今日私たちが神にされていることは何でしょう。大きなことではありません。牧師として召されているとか、この働き方に召されているということではなくて、今日この時この瞬間、私に召されていることは何ですか。そのことを問いながら、神の印に速やかに従っていくことができる、そのような私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日もあなたの尊い恵みの上に心から感謝します。主よ、どうぞあなたが今も私たちに対して語りかけてくださっていることを、私たちが心を止めることができるように助けてください。神を信じ、神を崇め、神に従う者として、どうぞ私たちが日々あなたによって召されているその働きを全うすることができるように、今日私の名を呼んで、また皆さんの名を呼んでおられる主に対して靴を脱いで従っていくことができるように、主をどうぞ助け導いてください。心から願い求め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。